日陰者ラジオ2日目、宮本です。
まいです。このラジオは日の当たらない2人が日の当たらないところで日常のあれやこれやをお話ししている番組です。
はい、ということでよろしくお願いします。
お願いします。
1回目終わってさ、はい、Twitter 作ってっていうことをちょっとやってたんだけどさ、Twitter があんまり僕はやったことなくて、そこまで細かい使い方とか仕様みたいなのがよくわからんくてさ、格闘してたんやけどさ、最近はもうそんな Twitter とかみんな当たり前のように使ってる感じではあったんだけどさ、僕別にインターネット自体が初心者っていうかそんなに使ったことないというわけではなくて、むしろ小学生ぐらいの頃からもうちょっと前の話とかぶっちゃうんだけど、小学生ぐらいの頃からインターネットは割と使ってた方やって、
そうなんだ。
なんか今だともうみんなスマートフォンがもう小学生でも持ってる人多いから、インターネット使ってるっていう子供とかも全然珍しくないけど、今の子供じゃなくて前それこそ10年以上前の子供とかやったら、そもそもスマートフォンとかないからインターネットやってる人っていうのはむしろ少数派みたいな感じなかった、
そうだよね、だってお家にパソコンあいつからあったんだろうあれ
そうやな、そもそもパソコンを持ってない家っていうのもそこまで珍しくはなかったっていうのが、マイさんは、だいたいいつ頃からインターネットに触れたっていうの覚えてる？
いつからだろう。だいぶ前だよね。まあ、なんかでも四角いパソコンは家にあったけど、あれはあんまり触らなかった気がする。
ああ、親が使ってたぐらいっていうこと？四角いパソコンってあれだよね、デスクトップパソコンで画面自体も薄いんじゃなくて、もう正方形のような形であるパソコンやんな。
そう、テレビみたいなやつ、テレビ、昔のテレビみたいなやつ。
もう今あれないよね、なんかもう気がついたらもう、まあある程度薄くなディスプレイも薄くなってるし、なんか知らん間に忽然と店から消えてるけど僕はその小学生ぐらいの頃にさ、だいたいそういうデスクトップパソコンでインターネットのオンラインゲームをやり始めたか、多分覚えてる限りだと最初にネットに触れた時期みたいな。
え、最初って小学生ってこと？
そう。当時だとかなり早い方やと思う今は珍しくないと思うけどね、
当時、
当時はその友達が結構有名だったオンラインゲームをやってて、それに誘われて
やった。へえ、そうなんだ。
メイプルストーリーっていう
オンライン聞いたことあるかも
多分名前ぐらいだったら聞いたことあると思うね。
CM してたかもね。
ああ、そうね、あったね。かつてはかなり有名で人気だったオンラインゲームなんだけど。メイプルストーリーとか、あとテイルズ・ウィーバーっていうゲームとかもやってたかな。どっちも同じ会社が出してるオンラインゲームなんだけど。まあ、当時はそれがめちゃくちゃ流行ってて。オンラインゲームってさ、もう今の時代はさ、もうスマホに押し負けてしまって、本当に流行らなくなってるんだけど、それでも未だに一応サービスは提供されてるゲームなんだけど。
ああ、そうなんだ。
それをね、小学生の頃から始めて、で、その時が大体インターネット触ったのが初めてかな、みたいな記憶が。あるかな。
ああ、結構前からなんだね、じゃあ。
そうそうそう。マイさんはどう？なんか、高校生とかぐらいからパソコンはもうさすがに触ってたんじゃない？
そうだね。中学生かな、多分。私も、でも。 ネットゲームを延々とやってた時期があったから。
そうなんだ。あれ、マイさんもそうだったの。
そうそう。
何のゲームしてたん？
私はでもそんなに有名じゃないかもしれないけど、ファンゲームっていうサイトがあって、
はいはいはい、あるある。
その中のなんか RPG？ RPG をやってた。
ハンゲームの RPG。ハンゲームってさ、確か登録したらいろんなミニゲームみたいなのがあって、その中でどれを遊ぶみたいなやつだったっけ？
そうそう、こんなやつ。
それ中学の時にやってた感じか。
ずっとやってた。
僕もハンゲームは多分触ったことはあるとは思うわ。
ああ、本当？
なんか一通りやったような曲がある。アメーバピグっていうゲームもなかった。
あった。
あってね。あれもなんか触ったことはあるわ。そっか、もしかしたらね、今の20代の人たちが、どこからインターネット触ったかって聞いたときに、オンラインゲーム系統が、ブラウザゲームとか、一定数いるかもしれない。
確かに。なんでだろうね。何で始めたのか全然覚えてないけど。みやもくんはあれなの？リアルの友達がやってて始めたってこと？
そう、まさにそうで、小学生と中学生の頃は、パソコン持ってるんだったらオンラインゲーム一緒にやらないって言われて、でもう前の回からちょっとつながるんだけど、前の回で休憩時間は校庭でめっちゃ遊んでて、で、家帰ったらパソコンにかじりついてオンラインゲームやってるというのを
や
繰り
ば。
返して いつ勉強してんだよっていうね。そ
じゃあ
んな、
学校の人と帰ってからもネットでやってるってこと？
そう。
ああ、すごい。
休み時間で外で遊んで、なんていうの、運動神経いい、アウトドア系の人と仲良く遊んでて、家帰ったらゲーム好きのインドアと遊んでて、っていう、
すごい。
そう、なんかハイスペックっぽいことをちょっとしてたんですよ。で、
めっ
どっち
ちゃ、
もつかずになって、友達ができなかったんですよ。
できなかったの？いっぱいいるじゃん。
そんなことをしてたけど。メイプルストーリーとかね、まあ、大人気ではあったんだけど、レベルを上げるのが結構めんどくさくて、誰かと一緒にチームを組んで、敵がいっぱい出てきて倒しやすい狩場っていうんだけど、まあ、敵が出てくる場所にね、行って、チームで倒していかないとなかなかレベルが上がりにくい仕様っていうこともあって、そういう意味でも一緒にやりやすかったっていうのもあったし、デザインも 2D のデフォルメキャラクターだったから子供受けがあって、それでハマりやすかったっていうのもあったけどね。そう、それでね、夏休みはたまに、ネットカフェに行って友達と一緒に何時間かメイプルストーリーをやるということをやってたわ。
やばいね。
で、なんでわざわざ家じゃなくてネットカフェ行くかっていうと、そっちでやれば経験値が2倍になるからっていう。
なんかあるよね。キャンペーンとか、店舗でやるといいやつ。
そう、特典みたいなのが、それ目当てでやったりとか、ね。
でも一緒に行っても、パソコンをそれぞれ使わないといけないんだよね。
そう、部屋は別っていうね。
すご
なんかそれ、今考えたら悲しいっちゃ悲しいよな。同じ場所に集まって、一つのゲームをやるはずが、部屋は別々だし、寝カフェは声出したらいかんから、結局家でやってんのと変わらんみたいな、集まってんのにっていう。
不思議な感じだね。
そう、それも特典目当てで、定期的に、まあ、それこそ当時中学生だからお金そんなに持ってないから、まあ、たまにしか行かなかったんだけど、マイさんは、ハンゲームは、きっかけとかもう覚えてない？なんか友達に誘われたとか。
覚えてないんだよね。
気がついたらやってたみたいな。
気がついたらやってた。確かにでも私もリアルの友達と、まあ学校でも話して、学校から帰ってもそのゲームの中で話してたから、なんか、 勧められたのか私が勧めたのか、
うんうん、
なんか、うん、そんな感じだったと思う。
じゃあもうハンゲームの中でもリアルの友達は全然一緒にやってたっていう感
じだった。そうだね、
うん
うん、むしろ、うん、そこからなんかネットのなんだろうつながり、ネットのゲームの中でのつながりができるってことはなかったね。
あ、そうだったんや。
うん、あくまでリアルの人と話すみたいな。
ああ、そうやったよね。
うん。
こっちはね、まあ、あのメイプルストーリーはとグループで組んで戦えばレベル上がりやすいよっていう性質上、なんていうの、知らない人とも友達になりやすいっていう空気はなくもなかったんよ。
うんうんうん。
だからリアルの友達ともやってたし、あの、うん、ギルドみたいなのに作ってそこに入って知らん人と、うん、レベルの近い知らない人と借りに行ったりとか、
うん、へ
え、こうやってて、
おうお
う、メイプルストーリー割と特に面白かったのが、
うん、
あの一人で自分の職業に合った狩り場で一人敵を倒してたら、
うん、
まあたまに自分と同じような職業で同じようなレベルの人がその場所に来るわけよ、
うん、うんうん、
でその人がグループ組んで一緒に借りませんかっていうのを結構話しかけられやすかったわ。
へえ、あ、そんまでグループになれるんだ仲間みたいな。
うん、うん、そう、本当にもうお互いにグループ組んだ方がレベル上がりやすいっていうのも分かってたし、
うん、
でなおかつレベル上がりやすい場所で一人で勝ってるだけやったら組んだ方が効率よくねっていうのもみんな分かってたから、
うん、
そういう意味でもなんていうの、突然知らない人と会ってグループ組んで、
うん、
でまあ友達登録したりとかっていうのもまあまああった、う
ん、ああいいね、なんかそれ
、うん、そこが結構面白いところだやったかなっていうのがあってね、
うんうんうん、
でね、もう一個ねあるんだけど、
うん、
僕がそのメイプルストーリーで最初に作ったキャラクターが、
うん、
あの職業としては、うん、当時職業が、何だったっけな、大元で4種類あって、
うん、
その4つそれぞれがまたレベル上がっていくと枝分かれしていくっていう感じだったけど、うん、だからね、大体全部で12、13ぐらい職業がそれぞれあったんだけど、僕はその中でも、うん、トップクラスでレベルの上がりにくいキャラクターの職業を選んで、でレベル上がりにくいだけだったら、まあ、まだ救いはあったんだけど、なんと攻撃力も大して高くもないっていう職業で、
うん、
それを一人でやってたから、うん、自分と同じ職業って、まあ、割と珍しいかっていう、職業人口自体も、まあ、トップクラスで少ない方やって。だから、それがあって、だからむしろそういう全く同じ人と出会うと、うん、あのグループになってレベル上げを一緒にしませんかっていうのがやりなりやすかったっていうのがあったわ。
なるほど、珍しかったんだね。
うん、僕が扱ってた職業がもう苦行としか言えない職業やったから、
なんであえて茨の道を行くの。
いや、あんまり覚えてないんやけど、でもなんだろう、その友達に教えてもらった時に、
うん、
みんなある程度すでにやってたっていうのがあって、
うんうん、
ただ僕が始めるんやったらまたもう一個二つ目のキャラ作って一緒に始めるわって言ってくれたから、うんうん、まあ、始めようと思ってんよ、
うん
うん、で他の友達がね、そのまあ職業選ぶわけじゃん、
うん、うん、そうだ、ああ友達が自分を選ぶってことね、
うん、そうそう、友達が友達自身のまた初めて新たに作るキャラクターの職業を選んでって、うん、でまあ、友達はみんな職業の特性とかレベルの上がりやすい上がりにくいとかみんなある程度分かってて、
うんうんうん、
僕は初期のキャラクターだったから、うん、まあとりあえず被ったら面白くないよなって思って、
あ、
被らないように選んだらそうなってたっていう、うん、
誰も選ばないやつだったんだ。
そうそうそうそう、誰も選ばないように選んだらあれってなって、レベル上がりにくいキャラクターを一番目に使う羽目になってしまったという、
うん、なるほどね。
そうそうそう、
誰も
それ
言ってくれなかったんだね、あんまりおすすめじゃないよみたいな。
いやー、全然教えてくれへんかったからな、その辺は。まあまあ、そんな思い出があるわ。ちなみにね、メイプルストーリーは今もう10年以上続いてるオンラインゲームで、まあまあ、本当にオンラインゲームとしてはめっちゃすごい方やとは思うんやけど、最近はめちゃくちゃレベルが上がりやすくなってて、なんだろうな、かつてはレベルを1から、なんだろう、70から80ぐらいまで上げるのに、うん、本当に何ヶ月かかるんだっていうようなレベルだったんだけど、それこそ経験値2倍の得点を使っても何ヶ月もかかって70、80になるっていう感じだったんやけど、今ね、ちょっと見てみたら、なんかもう1週間以内で150とかいけるようで、で、それも、しかも別に経験値2倍とかも使わなくてっていう。
そうなんだ。
そう。で、職業自体ももうものすごい数増えてて、30、40、40もないんかな、30職業ぐらいあるんだけど、もう、どれもレベル上がりやすいし、強いし、使いやすいしっていう風になってる、なってた。
そうなんだ。
うん。
なんか悲しいね。
本当に。本当にマジかよって思ったわ。でももうなんか今の時代はそのスマホのゲームと戦っていくにはもうレベル上がりやすくせんと、そもそも、論外かもせえへんねんやろうけどな。
ね、あんまりコツコツとかなんかしんどいよね、そんなに。
何ヶ月も、何ヶ月もかけて70、80と、今1週間で100以上当たり前っていうのは、ちょっと、ね、バカかよって言いたくなるね。
そうだね、なんか昔やってた時の苦労が。
そうそうそう。でもね、なんか一方でね、そのレベルが上がりやすくなってしまったゆえに、グループを組まなくてもレベルが上がりやすいっていうか、一人でもさっさと最後までいけるっていう仕様になっちゃってるらしくて、
そうなんだ。
そうそう、かつてはグループ組まないとやってられんっていうのが、もう一人で何でもいけますよっていう状態になってるみたいで、まあそこはなんか良さが、消えてしまってるかもしれへんなとは思いつつも、もうやらんけどなとは思ってんやけどな。やりやすくなってももうちょっとやらないわとは思ったけど、
そうね。
それが最初の思い出やわ。
最初のネットの
イン
最
ターネッ
初。
ト。そうそうそう、インターネットの。マリさんはどう、そのハンゲームの次に移ったところっていうのはなんかある？
ハンゲームの次？もうでもゲームはやらなくなった気がする、自然と。
ああ、インターネット上でゲーム。
しなくなってね、なんか知らんけど。
でも大体その辺、なんだろう、20代の世代って、結構インターネットのその移り変わりが激しい世代っちゃ世代やと思うね。
そうだね。
もう最近はそれこそ、ツイッターなりインスタなり YouTube とかあったけど、一昔前やったらニコニコ動画っていうのあったし、で、その一つ前とかあたりに多分オンラインゲームの時代とかもあったかもしれないし、そのさらに前あたりが、本当にざっくりなんだけど、個人サイトが一時的にブームになった時代がたね。
あったかも。
個人サイトっていうのは、その一般人がホームページを作って、掲示板を置いて、チャットを置いて、ここに来て書き込んでくださいよみたいな、切り板とかね、そういう文化があったと思うね。
あったあった。
あったよね。
めっちゃ懐かしいね。
あれも一つ、ちょっと僕、思い出みたいなのがあって、大体そのメイプルストーリーやってた時期、メイプルストーリーをやってた時期あたりなんだけど、当時、その、ジャンプ、週刊少年ジャンプでやってた漫画の、ファンサイトみたいなのがあって、そこに結構入り浸ってたんよ。なんていうの、雑談する掲示板とチャットがあって、お絵描きする専用の掲示板もあって、その漫画のファンの人たちが、 みんな集まってきて、その今回の話の感想とか考察とか、イラスト描いて投稿して、あすごい絵が上手い人がいるなみたいなのとか、そういう、結構人が集まる個人が運営してるサイトがあって、そこがほとんど常連みたいな感じやって、本当に当時僕は小学生か中学生ぐらいで、にもかかわらず掲示板で、なんか詳しい風を装って考察なり感想なりを、ね、匿名で掲示板に書き込んでたりしたわけよ。
へえ、結構なんかいろんな人がそこに書き込みするんだ。
そうやね、かなりその漫画の、ファンが集まるサイトとしては本当に有名な方をやって、まあ有名って言ってもその、なんていうの、1日に数十人ぐらいが集まってるみたいなぐらいではあるんだけど、チャットとかもまあ夕方から夜になったらだいたい 14,5 人ぐらいはだいたい人がいるよっていうような、毎日リオラっていう感じの雰囲気やって、でさっきちょっと匿名って言ったんだけど、まあ固定のハンドルネームをつけて、まあ、掲示板で喋ってっていう感じではあったね。匿名っていうか、まあ匿名って言ってもその名前つけてね、つけたとしても相手の顔とかわからんから、ほとんど匿名みたいなもんだけど。
でもチャットとかで話すってことは、なんか、こんにちはみたいな、今日も来たねみたいな感じで、もう知り合いじゃないけど、そういう関係ができてたってこと？
そう、顔見知りというか、なんていうの、名前知りとか言うんかわからんけど、名前だけは見たら、あ、この人今日もいるっていうのがあったりとか、掲示板でめちゃくちゃ頭いいっていうか、その、すごい賢そうな考察しはる人がおるがっていうのもあったりとかね。そういうサイトが常連だったっていう記憶があって。でね、まあそのサイト自体ももう本当に10年以上前のホームページなんだけど、つい最近ね、そのホームページどうなってんのかなって思って検索して、ちょっと調べてみたんよ。調べてみたら普通に残ってて。そう、ホームページ自体は残ってんねん。
残ってるんだ。
でね、ただやっぱり掲示板とかチャットとかを見てみると、もうなんていうの、廃墟と化してるというか、掲示板自体は、なんていうんだろう、そのホームページの管理人がもう止めてしまってて、書き込みは実は見れる状態なんだけど、書き込めないっていう状態になってるんだ。だから10年、2003年とか2004年とか2005年の書き込みが未だに見れて。
すごい。
そう。なんだったら自分の書き込みも、まだ僕、ハンドルネーム自体は覚えてるから、普通に見れるって。えって思ったわ。
すごいね。
怖って思ったもん、普通に。
なんか残ってるの。
そう。自分が小学生時代に書いた書き込みが残ってて、何を的外れなこと言うとんや、こいつみたいな風にしか思えない。で、まあ、掲示板がそんな状態やったんやけど、チャットの方を見てみたら、チャットの方はまだ入室退室ができて、で、入ったら全然書き込めるし、正常に動作してるね。でね、そのチャット自体は、最後に、入室した人の名前とか書き込みとかももう普通に見れるシステムだから、チラッと見てみたら、半年ぐらい前に誰か入室して退室してっていうのがログで残ってるな。でね、そのログを読んでみたら、この懐かしいサイトまだ残ってたんですねっていう書き込みとか、定期的に覗き見に来ますねとか、そういった書き込みがだいたい半年とか1年間隔でちょいちょいあんねん、違う名前の人たちが。しかも
あ、そんないろんな人が来てるんだ来てるんだ。
そう本当に10年ぶりに来ましたっていう書き込みとかもあったし、そんな書き込みが未だに残ってて、って思って見てたんやけど、ホームページの管理人自体は今どうなってんだろうなって思って、他のページとかちょっとちらっと見てたら、そのホームページの管理人、かつての管理人も普通にツイッターやってんねんな。普通にツイッターのアカウントも載せてて、 最近のニュースのこととかの意見とかも普通につぶやいてて、でそこでツイッターのハンドルネーム、名前も10年以上前の使ってた管理人の名前と全く同じままで、普通になんていうの、生存してるというか、なんていうの、インターネット上で生存確認を、が取れてしまったわって思って、なんだこれって思って見てたんやけど
すごいね、そんな10年も前の人が、まあ、まだ生きてるって言ったらおかしいけど、
うん、まあ、インターネット上で名前を変えずにね、うん、あのホームページも存続させてるし、
うん、
ネット上で生存してるっていうのを見て、うん、ちょっとドクッとするよね、それ
すごいね、
うん、小学生の頃の自分の漫画の感想とか考察とか 見たくないわって思ったわ、見た瞬間に
いやー、残ってるのがすごいよね、うん、ネットじゃないとでもなかなかそういうのって多分、
うん、
ないよね
そうだよね、電子だからさ、結局紙よりもなくなりやすいとは思ったけど、うん、まあ10年やそこらでは全然生き残ってる問題じゃなくて
だわ、そうなんだ、結構なんだろう、濃いねかっすり
未だに残ってるのがね、ちょっとびっくりだけどね。
すごいね。でもみんなも懐かしくて帰ってきたりしてるんだね。
そうそうそうそう。チャットを見たら本当に定期的に書き込んでて、うん、あの時の〇〇ですみたいなの書き込んだりとかしてて。
すごい。
はい。じゃあということで2日目の日陰者エピソードのコーナーです。
はい。
はい。はい、この番組はですね、皆さんの日陰エピソード、生きていく上で、人生の上で影の行動を分かってほしいというものがあれば、うんうん、お便りとして送ってほしいなっていうのがあって
、はいはい、
でしばらくは僕か舞さんの分で何かあったら、うん、ちょっと紹介がてらと、うん、まあその分の何か話してみればいいかなっていうので続けてみようかなと思うので、はいはい、2日目の分は舞さんのエピソード、はい、お願いします。
はい。日陰ネーム、舞さんからこっそりいただきました。本日の日陰者エピソード。大学時代、サークルで朝5時集合でバスで USJ に行く予定だったが、寝坊して8時に起きてしまい、急いで新幹線に乗り、先にユニバに着いて一人で待つ私。
はい。これ。いろいろすごい突っ込みどころあるけど、5時集合ってなかなかだよね。5時に起きても間に合わないよね、それ。
そうだよ、早すぎるよね
え、それさ、すごい順を追ってさ聞きたいんだけどさ、
うんうん、
5時大学のサークルっていうことは、なんかそのサークルの人たちもまあ言うたら大学の周辺に住んでるんだよね。
うん、そうだね。
で、そのおそらく大学の周辺に住んでて、なんか最初バスで行こうとしてたんだっけ、新幹線。
そうそう、バスで、バスだから、なんだろう、朝5時集合。
ああ、うんうん、バスの時間に合わせるためにみんな5時に集合して、
そうそうそう、
早朝のバスに乗って USJ に行きましょうと。
うん、うん、そうそう。
ああ、ちなみにさ、そのバスは5時に集合して何時間ぐらいかかって USJ に着く、う
ん、何時間なんだろう、多分5時に出て、でも10時ぐらいかな。
え、
5時とか10時だと思う。うん、多分3、まあ3、4時間ぐらいかな。
ああ、その予定で行こうとしてたって感じか、
う
ん、
そうそう
すごいね。それで舞さんは8時に起きて、
うん、
すみませんと連絡入れて、でなんと休むことなく新幹線に飛び乗って USJ に向かうっていうところがちょっと頑張ってるよね
さすがにね、ちょっとあれじゃん、うん、ね、休むというか、そんな、うん、ドタキャンしたら申し訳ないかなと思って。
ああ、いや、もう今から行きますんで新幹線でって連絡して、
はい、
で大阪まで飛んでったと。
うん、早いね、新幹線は。
うん、途中でバス追い抜いちゃったんやんね。
そうそうそう。
それ結局バス、え、ちゃうわ、新幹線で USJ 着いてさ、
うん、
他の人たちは何分後に着いたん、大体。
いや、でもね、そんなに待たんかった。2、30分ぐらい待ったかなぐらい、僅差で。
2、30分。もうそれ、現地集合でよかったじゃんって言いたくなるけど、まあ、そういうことではないもんね、やっぱりサークルだったら。
そう、
みんなで、うん、みんなで集まってバスで行こうっていうのがあった。あったんだろう。
気まずかったね。
いや、よく来たねってむしろなるよね。それ遅刻してごめんって言うんじゃなくて、
うん、
よく来たねってなるよね、それ。
よく来た。そうそう。もう朝がね。
サークルの USJ 行こうって話になったのってさ、
うん、
時期的には新入生歓迎会とかそういうタイミング？
いや、歓迎会とかではないけど、
うん、
サークルの中でなんかこう、まあ、バンドするサークルだったから、そのグループが何個かあって、そのグループで、まあ、交流を深めるために、うん、ユニバーに行こうかみたいなやつ。
そうだったんだ。
そうそう。
そのサークルで行って、うん、あ、っていうバンド系っていうことはやっぱりそのね、一緒に演奏する人たちとっていうことよね。
1回生と1回生が、
うん、
ペアになってそのグループっていうのができるんだけど、
うんうんうん、
まあ、その、まあ、1回生がその私だったから、さすがにこのグループのためのユニバだから私が行かないわけにはいかなかったんよ。
まあそうだね。
そう
なるほどね。それでまあなんとか行って、
うんうん、
まあでもなんだろう、その実際現地に着いたのはさ、そんな遅れてとかいうわけじゃなかったからさ、普通に USJ では楽しめたんじゃないの？
そうだね、ユニバは楽しかったよ。
あ、ユニバは楽しかった。
うん。
うん、そのサークル自体は4年間は続けはったんですか？
いや、1回生が終わった時に辞めました。
まあまあまあまあ、珍しくはないよ。あれはよくあることやと思うわ。じゃあ、でも、なかなかでも災難だったんじゃない？そのバス代、座席代は当然払ってるやんね。
うん、当然。
新幹線代。
うん、
新幹線もよう乗れたな、それ、朝。席確保できたよね。
そうだね。新幹線っていっぱいになることあるの？
いや、
わかんないけど。
ああ、僕もわからんわ、そこは。
まあまあ、パッパってでも乗れるからね、新幹線は。
うんうん、集合時間に遅刻して、うん、新幹線で無理やり集合の、何、USJ の自体には先回りしてついて、
うんうん、
先輩方をお待ちしておりましたという。
そうそう、遅刻してませんけどみたいな顔で。
ちょっと待ってましたけど、私みたいな感じ。
もうね、いや、宮本くんも真面目だもんね。私は寝坊がちょっと多い方だったから。
うん、いやでも5時に集合ってもうそれ寝坊しやすい人かどうかとか関係ない気がするわ。
うん、かな。いやでもね、朝早く起きないといけない時に限って夜更かしをする癖があるんです。
あ、そう。よりにもよって5時集合の前日に夜更かしするっていう。
そうそう、
そうか、4時台に起きないと間に合わないもんね、それ。
うん、そうそう。でなんかもうそういう時ってさ、
うん、
なんかもう寝ずにオールしようって何回か思うんだけど。
なるなるなるなる。
なる、そう、なる。
なる、大概失敗するけどね、それ。
それ。
大体失敗するかもしれんなというふうな感じもちょっと思いつつもやってみようと思うねんな。
そうそう、やってみようと思うけど。
まあ失敗すんねんな、それ。
失敗する。
USJ の時もそれやったわけや。
うん、多分それだったんだろうね。あんま覚えてないけど。
あー、そうね。
そうなんですよ。
うん。っていうことで、まあそんなもんかな。
はい。
そんなもんかな。ということで、日陰者エピソード、舞さんの。
はい。
日陰者エピソードでした。
はい。
はい。じゃあ、お便りの募集の告知など。
はい。とこのラジオではリスナーの皆さんから日陰者エピソードを募集しています。二 誰かに分かってほしい自分の加減の行動をこっそり送ってください。
はい、番組のメールフォームにより募集中です。ツイッターやブログにリンクを貼っておりますので、そちらから送っていただければと思います。
はい。またこのラジオのご意見ご感想話してほしい事柄など普通のお便りも募集してます。メールはもちろんハッシュタグかげらじよりつぶやいていってください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はいはい、ツイッターね、最近作ってヘッダーの画像が、マイさんのペンタブで書いてくれということで、なんで微妙な声を
まあ、見ていて、はい、
影物ラジオのツイッターと、まあ、個人のアカウントもあるんで、まあ、もしよかったらフォローしていただければと思います。
はい、
はい、じゃあ今回はそのこの辺で、
はい、
はい、ではまた次回、バイバイ
バイバイ。